皆様おはようございます。今日は新学校習慣を覚えての礼拝ということで、私御言葉の務めをいただきまして心から感謝をしております。今私九州バプテスト新学校の、一応責任をいただいているものとしてですね、その働きに日々当たっているわけであります。で、日本バプテスト連盟の、伝道者養成、とっても大事な働きですけれども、その働きを担う場所としてですね、西南学院大学の神学部がもちろんございます。それから東京バプテスト神学校もございます。そしてまた九州バプテスト神学校もその働きの一端を担っているわけでありますけれども、基本的には対面の授業もありますし、同時にこう通信による授業もありますし、そういった、そして主に夜間の授業でございます。しかしそこで学んで、そして実際に牧師になっていく方も随分ありますし、また牧師ではなくってですね、信徒のリーダーとして教会でご奉したいのだという、そういうこの働き人もそこでこの学んでいるわけであります。で、本当に教師も一生懸命祈りながら、しかし同時にそこにこう学んでくださる方々の熱心もですね、本当に心打たれるものがございます。仕事をなさってその後そこにやってきて、あるいはこう通信で学ぶということは並大抵ではないと思いますが、そのような方々がいらっしゃる、そしてそのような方々を教会が送り出している、その人々のために一生懸命祈ってくださっているということは本当にありがたい感謝なことでございます。九州神学校、九州バプテスト神学校のこともどうぞ覚えてお祈りにお加えくださいますように、今後ともよろしくお願いをいたします。私は実は鹿児島の生まれでございます。で、鹿児島のですね、ご存じない方が多いと思いますけれども、かっては日置郡、今は日置市、その日置市の中の伊集院という町がございます。伊集院というと何ですか、テレビによく出られるちょっと若干太めのですね、あの方を思い出す方も多いかもしれませんけれども、伊集院という地名でございますけれども、その伊集院で私は生まれ、小学校の1年生の半分ぐらいまでそこでこの育ったわけでございます。で、非常に小さな町でございましてですね、妻と結婚をいたしまして、私のその生まれ、そして小学校1年まで育ったその場所に妻を連れて行きたいと思ったわけでございます。車で参りました。そうしましたら妻がですね、そこにこうだんだん近づいていくわけでありますけれども、妻が私に、本当にこの線路を越えて向こうに行くと町があるのかと心配をするくらいのですね、そういう小さな町でございまして、しかしそこに行って、実際に身内の者たちに会ったり、それから伊集院バプテスト教会の麦野先生やら麦野光先生やらにこのお会いをいたしましてですね、本当にこの懐かしい時を持ったわけでございます。で、大体そういう小さな町にですね、なぜバプテストの教会ができたのかということを、ちょっとだけお話をしますと、麦野七右衛門という先生がおられまして、もうお亡くなりになりましたが、その麦野七右衛門先生、実はこの福岡の津屋崎の出身でございまして、自分のその生まれ育ったところは造り酒屋さんだったと聞いておりますが、そこでこの生まれ育った麦野七右衛門先生が西南学院大学で神学を学ばれて、そしてどこにでも行ってイエス様の福音を述べ伝えなさいということで、さてどこに行こうかと一生懸命考えられたんだそうであります。で、どこに行こうかなって考えておりましたらですね、そのちょうど列車に乗っておりましたら、そこにかって自分に英語を教えてくださった先生がおられて、大麦野君ということで、先生ってことでですね、いろいろ話をしておりまして、麦野君、君どこ行くんだねと、これからどうするんだね、いや実は自分は、場所は決めていないんですけれども、どこかに行ってイエス・キリストのことを述べ伝えることにしておりますってことになったわけですね。そうしましたら、その先生、英語の先生だったお方が、それならよかったら鹿児島に来ないかと招いてくださったんだそうであります。先生、下心がございました。キリスト教の牧師がやってくるんだったら当然宣教師もやってくるだろうと、 そうすると宣教師がやってきたら生の英語を学べるぞって言うんでですね、先生はよかったら鹿児島のに来ないかとこう招かれたんだそうですが、麦野先生は麦野先生で、いや誰も知らないところに行くよりは一人でも知った人間のおるところに行った方がいいなって言うんで、まあ鹿児島の日置郡の移住院というところにこの行かれたわけであります。それが実はこの移住院という町にキリスト教バプテスト派の福音宣教が始まったきっかけだったわけでありまして、そこで実は私の祖母祖父などが教会に行くようになってクリスチャンになって、私たちの家族にイエス様の福音がずっと入ってくる、その発端だったわけであります。でまあ、その祖父母の入信の事柄についても話せばですね、とっても、まあ、面白いというか、まあ、真剣なですね、ことでありますけれども、まあ、それはまたの機会にさせていただきたい。またの機会が来るかどうか知りませんけれども、またの機会が来ればそのことについてはお話をさせていただきたいと思います。しかしこの移住院というのは皆さんね、小さな町なんですよ。人口数万、まあ2万か3万か4万かその辺だと思いますけれども、しかしこの移住院という町はですね、キリスト教の歴史、特に日本のキリスト教史においては非常に重要な町なのであります。なぜかっていうと、実はあのフランシスコ・ザビエルが島津隆久、当時の領主でありますが、島津隆久に越権を求めた場所、それが実はこの移住院なんですね。1549年、まあ、あのフランシスコ・ザワベールっていうのはですね、本当はあのこのポルトガルのあの辺りのこの領主の息子なんです。だからもし宣教師になって日本にやってこなければですね、彼は本当にこの豊かな生活をこの送ることができたはずの人物でありますけれども、しかしその彼がイエス・キリストに出会って、そしてこの福音を述べ伝えるべく、あのヨーロッパの端からはるばる極東の日本までやってきて、そういう人物なんですね。でまあ、当時はですね、大航海時代といいますか、地球はこの休憩をしていると、こっちから出発すれば必ずこっちへ届くと、まあ、そういうことでですね、そういうこの非常にこのあちこちにこう出かけていくものが多かったのでありますけれども、まあ一切省略いたしますけれども、1549年彼は日本にやってきたんです。最初はインド、それからマレーシア、そして中国、そして日本にやってきたのが1549年でございました。でまあこう考えますとですね、ああの植民地時代のことね、ヨーロッパの人々はそれこそそのインドに行ったりアジアに行ったり、そこでまあ金銀をこうかっさらってですね、祖国に持って帰って、そういう動きがあったのも事実ですけれども、しかしフランシスコ・ザビエルの場合にはもうきっつい純粋にイエス・キリストの福音を述べ伝え、大体考えてみてください。日本っていう国は小さな国ですし、そんなに豊かな国でもなかったはずなんです。ですからはるばる船に乗って、長い長い年月かけて航海して、そしていろんな危険があって、途中海賊に襲われたりナンパしたりですね、大変なことがある、そんな中ではるばる日本にやってきて、日本からどれほどのものを得て彼らは祖国に戻ることができるでしょうか。だから日本にやってきて、それによって信じられないほど莫大な利益を得ることができるということは実はあんまりなかったんです。小原勝とおっしゃる先生が書かれたザビエルっていう本を読んでみると、そのことがよくわかります。彼らが日本にやってきて、日本からいろんなものをもうかっさらって持ってって、いやそうでもなかったというね。だから考えてみると、本当にこのザビエルはもうある意味非常に大きな危険を犯して命がけで日本にやってきた。何のためにか、それはまさに日本この極東の果てである日本というところにいるその人々に実はイエス様の福音を述べ伝えたいと思ったからに他ならないんです。まさにそういう純粋な思いで彼は日本にやってきたわけですね。でまあその日本にやってまいりまして、 薩摩の領主島津高久に一体彼はどこで会ったんでしょうか。で皆さん大体それは鹿児島のあの城山、城山ですね、あの城山にあるあのお城の中であったんだろうと皆さん思われるかもしれませんが、そうじゃありませんで、当時薩摩の領主は実はこの伊集院にありました一宇治城という城に彼はいたんです。もちろん島津高久はそのザビエルに謁見をした後ですね、今の鹿児島のお城に移ってまいりますけれども、それまではこの伊集院の一宇治城が実はセンターだったんです。で今でもそこにちゃんとですね、あの遺跡があるんですよ。ほら、史跡一宇治城跡ってあるでしょう。私が生まれた町です。ちょっと誇らしげに言っておりますけれども、私が生まれた。でそこに参りますと、ごくごく最近ですけれども、まあこのザビエルの、私は作った方には本当に申し訳ないけれども、こんなザビエルじゃなかったと思いますよ。でも立ってるんです。それからこの一宇治城というのは鉄丸山という山、144メートルの山の上にありまして、かなり大きなお城だったということがよくわかります。そしてそこにですね、このザビエルと島津高久があったという、こういう記念碑が立っております。でその記念碑の文字をこう読んでみるとですね、もうだいぶ汚れておりますけれども、読んでみると島津高久ザビエル会見の地って書いてありますよ。これができたのは1949年のことでございます。なぜそれを知っているか、私が生まれた年だからです。でこういう碑がございました。でまあこのザビエルをですね、この日本にこの導いてきたのが実は彌次郎という男でありまして、この彌次郎の墓も実は彌次郎の墓であると言われる墓も実は伊集院にございます。こんなちっちゃなお墓なんです。もう草ぼうぼうの中にね、私がこの写真を撮りに行った時には中にロープが張ってありまして、崖崩れしそうだから中に入らないようにとありました。もうちょっと大事にしてほしいですね、伊集院の町は。ちょっと文句を言っておりますけれども、まあ入っちゃダメだよってありましたけども、入りました。そして写真を撮りました。彌次郎君よく頑張ったねと言ってやりたかったです。でまあそのいろんなその鹿児島の市内にはですね、まあ、こんな立派な彫刻なんか銅像なんかもあるんですけれども、しかしですね、そのザビエルが彌次郎に伴われてやってきた場所は一体どこかっていうとね、それはあの桜島を真正面に望むことのできますこの祇園の巣海岸っていうところなんです。ここに実はザビエルは上陸をしたんです。そしてここから今お話をしました伊集院一宇治城に参りまして、実は島津高久に会いまして、そして布教の許可を彼は求めたわけでございます。この祇園の巣海岸にはですね、このような立派な碑が立っておりまして、まあ皆さん同じ九州に住んでるわけですから、一度この鹿児島の祇園の巣海岸やら、まあ、ついでながら伊集院の一宇治城跡やら行かれませんか。きっと皆さんは新たな感動を覚えるのではないかと思うんですけれども、ザビエルはですね、この島津高久に謁見を求めまして、そしてその後彼は平戸に行き、平戸から山口に行き、山口から堺に行き、さらに京都に行き、当時の後奈良天皇に謁見を求めようとするんです。ところが当時の京都はもう荒れ果てておりまして、まあ朝廷の権威はだいぶ落ちておりまして、このしかしこの後奈良天皇に会おうとするとえらく面倒くさいですね、手続きがいりまして、しかもそこで天皇に会って謁見を求めて布教の許可を得たとしても、まあ、京都で述べ伝えるってことは並大抵じゃない、これはほとんど無理だと。それで彼は再びまた戻ってくるわけです。そしてまあ山口やら、それからあの大分やらで布教し、何かの都合があったみたいです。それからまたもう一遍この彼はですね、マレーシアの方に戻りまして、もう一回日本に戻ろうとしてですね、そして中国の上海のそばの乗船島っていうところに彼は行くんです。 そこで彼は病を得まして、そして彼は亡くなるわけであります。時に彼は49歳ですよ。もし祖国にいてザビエル城の領主になっていたら、彼は本当に何の苦労もなく幸せな生活を営むことができたはずです。幸せな家庭を作ることができたはずです。でも彼はそれを捨てて、そしてはるばる日本にやってきて、そして日本に滞在したのはわずか2年半です。その間にイエス様を信じた人々は700人ぐらいだったと言われます。老苦の多い人生、そして旅の途中で49歳の若さで亡くなる。なぜですか？なぜザビエルははるばる日本までやってきたんですか？黄金のジーパングって言われた時代ですよ。そういったものが彼は欲しかったんですか？違いますね。彼を促したものはイエス・キリストの愛だったんです。そしてこのイエス様の愛を、救いを必要とする人々が日本にもいるという、その思いに突き動かされて、彼は命がけで日本までやってきたわけなんです。福音を述べ伝えるっていうのはそういうことだと思います。イエス様の愛の大きさに突き動かされて伝道者は動くんです。そこにイエス様の救いを求めている人がいるからこそ、そこに足を運んでいくんです。その人々にイエス様のことを知ってもらいたいからこそ、心を込めて一生懸命福音を語るわけであります。ザビエルの働きは失敗だったんですか？わずか2年半日本に滞在、そしてイエス様を信じた人々の数はたった700人。そこで彼の人生は終わった。彼の福音宣教の働きは失敗だったんですか？私はそうは思わない。ザビエルのその働きによってイエス様の愛、イエス様の福音の種が日本人の、日本の地にまかれ、日本人の心の中にしっかりと根付いていったのではなかったんだろうか、そのように思わされるわけであります。今日聖書のお言葉を読んでいただきました。復活をなさったイエス様がガリラヤの山の上で弟子たちにこう会うんですね。聖書の言葉っていうのは皆さんね、本当に正直と思いませんか？もし私が福音書を書くんだったら、もう本当にもっとね、美しく書きますよ。イエス様、復活のイエス様がそこにおられた。弟子たちが集まってきた。みんな本当に感動してイエス様って言って、まあね、そんな風に書きますよ。ところがね、聖書の素晴らしさというのはね、正直ってことなんです。聖書の著者は嘘は書かない。じゃあどう書いてますか？そしてイエスに会いひれ伏した。そこはいいですね。イエス様に会いひれ伏した、そりゃ感動です。だから本当に、はあ、イエス様ってひれ伏したんです。その後がすごい正直。しかし疑う者もいたって言うんです。しかし疑う者もいた。なんでこんなこと書くんでしょう？聖書の著者は偽りは書きたくないんです。復活のイエス様に出会った人々の本当の姿を書きたいんです。ひれ伏したんです。でも疑う者もいたんです。同じ箇所のマルコ福音書を見るとですね、そのイエス様にお会いしたんだけれども、でも不信仰な者もいたって。疑う者もいた、不信仰な者もいた。イエス様が彼らに近づいてきて、しっかりしろと、まあイエス様がお咎めになったと書いてありますね。マルコの方はね、お咎めっていうと我々はダメじゃないかって、こんな感じでしょ。どうも私はそうじゃないと思います。イエス様が弟子たちにしっかりしろ、 ほら私だぞ、どうして疑うんだ、私なんだよ。弟子たちのその疑いの心を本当にこう解きほぐすようにしながら、ああ本当にイエス様なんだと信じることができるようにしながら、そして彼らを福音宣教の技にイエス様は送り出していかれたということであります。私たちも自分自身の信仰を振り返ってみてもそう思いませんか。私10歳でイエス様を信じたんですよ。ちょっとすごくありませんか。ここはうなずいてほしいところです、ね、アメリカからやってこられたトム・ランダーという先生の特別伝道集会がありました。もちろん通訳付きです。一生懸命語ってくださいました。まあアメリカ人の宣教師っていうのはシンプルっていかんね、非常にこう直接的でありますから、説教があったとイエス様を信ずる人はってこう招いたんです。日本人の牧師はその辺ちょっと遠慮深いからね、もうちょっと待っとこうかなみたいなもんですが、で招いたんです。で私その時ね、小学校5年生10歳食べたんですね。そしたらおめでとうってことで、金曜日ぐらいだったんですよ、特別伝道集会の初日が。当時長かった特別伝道集会と、長い時には1週間ぐらいのことありましたからね。金曜日ぐらいで、はい今度の日曜日バプテスマですって言われて、と思って一生懸命書きました。400字詰め原稿用紙4分の3鉛筆で書きました。私の父は牧師でしたから、よかろうかって見せました。父は言いました。自分で書いたんだったらそれでいいって言いました。いよいよその信仰告白の日すぐ来たんです。日曜日だって金土日ですから、おじさんおばさんたちがいっぱい。それでは父が牧師ですから、では踊り一郎君信仰告白を、何を気取ってと思いました。そしておじさんおばさんの前で読んだんです。でもね、実は私結構ね気が小さかったんです。見えませんでしょ、震えてました。こうして髪の音が聞こえるぐらい。でも一生懸命読んだんです。そして終わった後、父が真顔で言いました。今の信仰告白を聞いて質問のある方は。おじさんおばさんみんな喜んでました。そして私はバプテスマを受けることになりました。ここのバプテストリー知りませんけれども、愛媛県今治の教会のバプテストリーは深かったんです。水がいっぱい張ってありました。アメリカ人のトム・ランダー先生は背が高かったから全然問題ありませんが、私小学校5年生でつま先でこうしながらですね、もう手を離したら溺れそうって感じでね、こうしながら入っていって、踊り一郎君イエス様を信じますかって言われて、はいって言ってですね、ドーンってつけられて、あっという間でした。そうやって僕クリスチャンになったんです。聖書読んでたか、聖書分かってたか、分かってませんよ。小学校5年生なんだもの、大体読書嫌いだったもの僕。でもとりあえず教会には行ってましたから。聖書読んでなかったけれども、イエス様好きかって言われたら好きでした。薬師博士君っていうお寺の子供さんがいました。子供の頃からお経を読めました。私牧師の子供、聖書の教えよう分かってませんでした。でもイエス様好きでした。イエス様信じたいと思いました。イエス様のお弟子になってついてきたかったんです。大真面目で。それから中学高校大学、大学に一回落っこちて大学に入って、でこんな感じでこれまでずっと10歳でクリスチャンになって、今なんと皆さん私76なんですよ。66年間もイエス様を信じ続けて歩んできて、ずっと 順風満帆、いつも疑うことなくイエス様をずっと信じてきたか。だったらかっこいいでしょ。しかし疑う者もいた、しかし疑う時もあったというのが本当です。牧師ですよ、クリスチャンですよ、牧師ですよ、でも疑う時もあった。それはそうでしょう。皆さんもそうじゃありませんか。ずっと、もう私がもう今でも忘れないのは、まあ10年半牧師のいなかった教会に私は牧師になって行ったんです。そりゃあね、佐賀県鹿島の教会です。10年半牧師がいなかったんですよ。そしてその教会の代表執事、竹島次郎人さんという司法書士さん、元は法務局のとっても有能なお方だったんですが、佐賀教会の各国夫先生、おじいちゃんの方ですか、あの各先生が、竹島さん、あんた鹿島教会のために人肌脱いでくれんねんって言われて、分かりましたって言って司法書士辞めて、あ、ごめんなさい、法務局辞めて司法書士になっちゃったんで、その竹島さんが私に鹿島教会の牧師になってきなさいって言ったんです。いや、特典に招かれたんです。変やなこれはと思いました。特典に呼んどいて、そしてその後私に牧師になって来いって言うに違いないと思いました。どうしようかな、まあ行こうかって言ったんです。特典が終わってすぐ手紙が来ました。踊り先生を鹿島教会の牧師にお迎えしたいって来たんです。やっぱりと思いました。即断りました。鳥海教会の牧師になってまだ1年経ってなかったんだもの。私は都合2年はおろうと思ってたんだから、私の計画でも。やっぱり来たか、即刻お手紙を書いて、ありがたいお招きですけれども辞退させてくださいって言ったら、折り返しまた手紙が来たんです。なんで来たと思います。ほとんど脅迫。大きい教会の神の子たちは霊の糧にあり余るほど預かって、小さい教会の神の子たちはその日の食にも事欠くとは、これは神の国における小さからざる不公平ではないかって言ってね、来たんです。分かりやすく言うと、大きい教会には負担にも牧師がおるでしょ。だからほら、 いつでも霊の糧をいただけるじゃありませんか。小さい教会の神の子、鹿島教会なんか10年半牧師なかったんだもの。私たちは10年半の間霊の糧に飢えている。これは神の国における小さからざる不公平ではないか、ね、招きたい牧師にそんなこと書きますぞ普通。そこはまた私もね、情に脆いというかね、いやいや情じゃなくて神様の言葉に突き動かされたというのが本当でしょう。行かにゃいかんと思いました。それで行くって決めたんです。まあ喜ばれました、喜んでくださいました。一生懸命福音語りました。私声大きいでしょ。鹿島教会の礼拝堂でマイクなんか当時なかったんですが、教会堂のを突き抜けて道路まで声が行ってたんです。教会が言いました、踊り先生すいません、もうちょっと小さめに語ってくれませんか。なんでですか。道行く人々は何事って振り返ってますって言うんです。悔しかったから言いました、いいじゃありませんか、道行く人にも福音を聞かせましょうって言ったんで。まあそんなこんな、福音を必要としてる。でもそんな中で一生懸命福音伝えたんです、私は。ところが右の目が網膜剥離を起こしたんです。絶対おかしいと思いました。私神様に文句言いました。神様変でしょ、私はあなたのために一生懸命働いたのに、これは何ですかって。私もう信じませんよとまでは言わんかった。 踏みとどまったけどね。そう、いつもいつも私は優等生のクリスチャンではなかった。いつもいつも私は信じきって一点の疑いもなく、そんなふうに歩んできたわけじゃなかった。しかし疑う者もいた。しかし疑う時もあった。それが本当です。でもね、でもイエス様は私に近づいてきて、そんな私に近づいてきて、大丈夫だよ、しっかりしてしなさい、安心しなさい、私が一緒におるぞ。マタイ福音書の終わりに書いてあるでしょ、福音を伝えなさい、私が教えたことを教えなさい、私はいつもあなたと一緒にいるよ。いつもなんです。いい時だけじゃないんです。良くない時もいるよ、一緒だよ、ずっと一緒だよ、インマヌエルだよっておっしゃる。だからマルコ福音書の方ではどう書いてありますか。同じ箇所をマルコ福音書ではイエスが共にいて働いてって書いてあるでしょう。福音を述べ伝える、イエス様はそのために人を招きになる、この尊い宝物を誰かの心に届けてやってくれってイエス様はおっしゃるんです。もう時間が近づいてるから私は終わろうと思いますが、でもまだ終わりません、まだ終わりませんけれども間もなく終わります。カトリックのローマ法王、ちょっと名前を今失念してこれに書いてあるかと思うんですが、パウロ何世だったかな、その人がですね、福音宣教っていうことの本の中でこう言ってるんです。この福音を本当に大喜びで、喜びの気持ちにあふれたそのような人によって福音を語られる、福音を聞きたいとは思わないかっていう内容の言葉なんです。どうですか、もし例えば皆さん、私がですね、もうなんか本当に嫌な表情でね、イエス様のことを語ったら皆さんやっぱり嫌でしょ。イエス様の福音によって本当に心燃やされて、私が嬉しくって仕方がない、そういう思いでイエス様の福音を述べ伝えたら、皆さんはやっぱりイエス様って本物かなって思われるでしょう。私は本気でイエス様の福音を伝えたいと思ってます。今76だけれども、イエス様が私に命をくださる限り、私はこのイエス様の福音を、喜びの訪れを私は伝えていきたい、そう思っています。イエス様おっしゃいましたね、収穫は多いが働き人が少ない。収穫は多いんです。イエス様の救いを求めている人は多いんです。少ないのは働き人だとイエス様おっしゃる。もう一つ語りたいことがあったけれども、時を改めたいと思います。なんかいつも続きみたいな感じですけれども、お祈りをさせてください。天の父なる神様、ありがとうございます。私たち本当に歴代の働き人のおかげで尊い福音に預かりました。もしその人々がイエス様の福音を語ってくださらなかったら、私たちは今イエス様を信じていないかもしれない。麦野七右衛門先生が伊集院に来て、私の祖父母にイエス様のことを伝えてくださっていなかったら、私はイエス様を信じていなかったかもしれない。そう思うと 福音を伝えてくださる人々の存在が本当にありがたく思えます。今ここにイエス様を知っている方がたくさんいます。この人々を通して、この教会を通して、この久留米の町の人々にイエス様の尊い救いをお伝えしていくことができますように導いてください。イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。